バンドリガルパラジオ with アフターグロウ。皆さんこんばんは。バンドリガールズバンドパーティー青葉もか役の三沢幸子です。このバンドリガルパラジオ with アフターグロウはスマホで遊べるリズムアドベンチャーゲームバンドリガールズバンドパーティー通称ガルパに登場するバンドアフターグロウがお送りするミュージックプログラムです。ゲームの情報はもちろんのこと、ゲーム内で配信している楽曲を紹介したり、関連するアーティストの方々をゲストにお招きしながらガルパの魅力をお伝えしていきつつ、音楽番組を目指していきます。放送日はもう日付が変わりまして七夕、7月7日になっていますね。ということでガルパに関する願い事をさっき短冊に書きました。私が発表しますよ。じゃがじゃん、モカソロ曲を望みたいということで、モカソロ曲だけを書いたので、なんだろうな、このスタッフに見せてもどうにかなるのかな。スタッフの中にいる織姫と彦星さん、どうか私の願いを叶えてください。目の前にいる人はなんか、目の前にいる人の話はちょっと後で何書いたか聞いた方がいい、今聞いた方がいいですよ。後で聞きますね。めちゃめちゃ短冊、今横書きの短冊今見せられてて、どんな気持ちになったらいいかなって感じなんですけど、でもまあまあ、引き続き先週に引き続きあの不思議な方が来てくれていますので、短冊も今書いてくれているので、何を書いたのか紹介してもらいましょうね。それでは始めていきましょう。バンドリガルパラジオ with アフターグロープログラムスタート。もやもやの
正体、バンドリガルパラジオ with アフターグロー。この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りします。
バンドリガルパラジオ with アフターグロ
です。ここからはゲストと一緒にお届けしていきましょう。今回来てくれたのもこの方です。
はい、皆さんこんばんは。不思議ではありませんが、花園大役の大塚沙耶です。よろしくお願いします。
不思議ですよ。
そうですか。
短冊に書いたことみんなに教えてあげてください。
はい、ウェルカムトゥーザ花園ランドですね。
なんか願い事を書きましょうって言った、どういうことですかそれは。
願い事、いや短冊を久しぶりに書いたんで、なんか短冊って何書くかが忘れてしまって。
忘れちゃったの。
とりあえずなんか野望を書けばいいのかなと思ったんで、なんか花園ランドをね、ガルパの中で建設してほしいな。
建設、
はい、あのガルパ花園ランドっていうイベントをやったりとか、花園ランドガチャとか。
花園ランドガチャ、うさぎと答えしかいないじゃん、それ、
は
い、
あ、そうです。なんかおっちゃんの星4とか欲しい。
でもきっとあのガルパのさ、あのイラスト担当の方々ってすごい綺麗な、
はい、
素敵なイラスト描いてくれるから、ね、あのおっちゃんの写真を送ってこれをうまくいいキャラクターにしてくださいって、はい、
確かに
ざっくりやったらやってくれそう、
はい、あの某ネズミのようなインパクトのあるキャラにしてくださいって
これでランドが気づけるようにと
気づけるようにお願いします、小星様。はい、
ちょっと、ね、荷が重いでしょうね。空でびっくりしてると思いますけれども、はい、早速なんですが、私とガルパでフレンドになってもらえませんか。
ぜひぜひ。
いいですか。
あ、お願いします。
でもちょっとね、今ここ電波が悪いところなので、はい、じゃあ後 で、
そうです、ね、
私の連絡先をまず交換してもらうところから始めて。
あ、すごい。
これぜひあの ID 検索してください。
上手な誘い文句ぜひお願いします。
上手な誘い文句、なんかナンパやろうみたいに思われてる。
違いますよ。ナチュラルに連絡先を聞くのが上手だなって。あ、ガルパそういうことにも使えるんですね。
そうなんですよ。
素晴らしい。
ガルパそういうことに、だから顔こうやってキャスターとも仲良くなれちゃうわけですよ。はい、無事に私のフレンドが増えたところで、
はい、
お話をねしていきたいと思いますが、今週はそうなんですよ、バンドリガルパピコが放送スタートしました。イエーイ、
おめでとうございます。
おめでとうございます。まあ、ございますというか1話にはみんな出てるんですよね。
はい、そうなんです
ね。どうでしたか収録って。
はい、
あのどうやってしました。
え、私一人でした。
あ、仲間、よかった、
よかった。え、一人じゃない方いらっしゃるんですか、これ。
なんかポピパは何人かちょっと揃ってやったり、は
い、あ、そっか、2人だっけ、3人、うん、確かにそうですね、
って言ってて、まあそれ以外の方はみんな一人とはまあ一応聞いています。はい、
そうですよね。
でもなんかみんなでやりたくなる内容でしたよね。
本当に楽しかったですね。
一
人でゲラゲラ笑っちゃいました。
収録中に、
収録中に
シーンとしたあの吸音される音が全部吸音される、あのスタジオの中で笑っちゃったんですか。
あ、でもちゃんとあのカットされてる時ですよ。確認しますってなって、その静寂の中でこの面白いストーリーがじわじわ来るじゃないですか。
じわじわ来ますよね。
じわじわ来るなと思って、
なんか結構私的にはマリナさんが、
はい、
お頑張ってって応援したくなるような、
あ、一話とかもそうですよね、
だったような気がしますね。
確かにリアクション取りました。
取りました取りました。
あ、どうでした。
いや、なんかもうあのここで良きようにリアクションを持って言われたんで、私良きようにって思いながら。
同じです。
同じですよね。
同じです。
よかったよかった。なんか私がなんか三沢さんだからいっかみたいな感じじゃなくて、よかったです。みんな良きようにだったんですね。
結構いじられキャラなんですね。
いじられというか、なんかこう良きようにお願いしますみたいな、はい、できますよねみたいな。
やっぱ頭の回転が早いから、
いや、
何でも答えてくれるから。
いや、すごい大変でしたよね。でもね、収録。
そうですね、なんか結構1話のその登場シーンとかは、
うん、
リアクション私結構苦戦して、
うん、
なんかもう無言でパンで、うん、なんか正義のヒーロー登場だぜみたいな、クールに決める感じかと思いきや、なんかリアクションって、あ、なんかふんふんって意気込んだらいいのかなみたいな。
あと集合してるシーンで大抵なんかランにひっついてるってだけだから、これ何してるシーンですかって言って、
あ、確かに
ひっついてますみたいな、
はいはいはい、
ひっついてます、ひっついてる声って何ですかねみたいな感じになりました。
ひっついてる声って何ですかね。
え、お答えはどんな感じでしたか。
タエは、まあ、基本まあマイペースだし、うんうん、一人で完結してるんで、うん、そういうリアクション的なものは逆にあんまり取らなかったんですけど、なかなかそのタエをコメディに振るっていうのは難しいなって思いました、
うん、え、タエってもう存在がコメディじゃないですか。
え、ちょっと待ってください。
いや、偏見だけど、
はい、
いや、そこでその話かなとか。
いや、真剣に生きてますよ。
真剣に生きてるんだけど、
はい、
やっぱかすみちゃんとか、
はい、
もうぶっ飛んではいるけど、まあ、常識人であり、うん、リミリンとか、もうなんか常識人が多い中、一人、あ、そっちの話だったっけ、うん、ああ、そっちもありだ、ありだねって、みんながなんか、軌道修正をしてくれてるイメージが勝手にありました。他のメンバーが。
まあ、間違ってはないです
ね。確かに。まあ、そんな、はい、バンドリー、ガルパ、ピコはですね、放送したばっかりですけれども、放送スタートしたばっかりですけれども、これからいろんなバンドがまあフューチャーされたりもすると思いますし、すごく楽しい時間がね、皆さんにお届けできると思うので、お楽しみに、今後の放送をお待ちください。そしていよいよポッピンパーティーのテンスシングルダブルレインボーさあ行こうの発売が迫ってきました。
そうなんです。
7月11日ということで、もう本当にもうすぐなんですね。
あと4日です
ね。
本当おかげさまで、まあ、サウンドトラックとかもろもろ入れると多分かなりの CD をリリースさせてもらってるんですけど、
うん、
まあ、結成してね、ポッピーも3周年を超えまして、
うん、
で、まあ、テンスっていうすごい節目になるシングルで両 A 面で出させてもらうっていうことで、なんか結構ここからまた新たにっていう気持ちがポッパの中でもあったりするんで、
うんうんうん、
なんかこれが出ることによってより一層なんか気が引き締まるなっていう風に思いますね。
うん、今回の曲いかがですか？最初に聞いた時とかいかがでしたか？
今回はダブルレインボーの方は本当にガルパのイベントになってるんで、
うん、
そのストーリーを読んでからこの曲を聞いたんですね。
うん、
なんでレコーディングに挑む気持ちとかまたちょっといつもとは違いましたね。
ああ、ちゃんともう内容が分かってというか。
はい、そうなんです、うんうん、だからどういう気持ちで歌おうかなとかやっぱりすごく考えました。なんかキャラのテンション感とかもいつもは曲に寄せて、そのまあキャラのフリーアムの中で曲に寄せてなんですけど、
うんうん、
今回はストーリーに寄せるから、なんかその曲のテンション感だけじゃなくていろいろ考えることもいっぱいあったんで、
うん、やっぱこう成長した後の曲っていうのも考えたら、
はい、そうなんです。
でもあんまりこう今までと変わっちゃうと、
はい、
なんかこうね、おたえさんじゃなくなっちゃうかもしれないしっていう、なんかこう、
はい、
難しいところですよね。
そうなんですよ。でテイストも結構新しかったりもするんで、
うん、
なんかメンバーの声を一生懸命聞きつつ撮って、まあ結構みんなもねこだわったっていう風に言ってたんで、
うん、
結構ねクオリティも高いし、なかなか新しいサウンドになってるんじゃないかなっていう風に、
うん、
はい、そして最高、さあ行こう、これ最高って書いて、
うん、
さあ行こうって言
う
んですけど、
うんうん、
こちらの曲は、BOF に続いてね、バディーファイト のアニメのタイアップになってまして、
うんうんうん、
はい、BOF の時はあいみさんとね私がツインボーカルで歌わせてもらったんですけど、ね、はい、今回はサビが全員で歌ってます
ね。そう、全員が私すごい、
お、
なんか聞いててすごいテンションが上がったんですよ、
はい、
なんかもう何にでも 負けない、何にでも勝てそうみたいな、
何もでも勝てそう、
何にでも勝てそう、もうなんかなんだろう、そのバディファイトってやっぱりこう勝負するじゃないですか、はい、でバンドって対バンとかでやっぱり他のバンドに負けたくないとか、はい、目立ちたいとかあると思うんですけど、はい、もうこの曲だったらなんかもう絆もアピールできるし、演奏力もアピールできるし、歌声もアピールできるし、うもうこれを歌えば、今のポピパが分かるくらいの
すごい
感じがして、いろんなこうもし、はい、あんまりこうガルパの知ってる人がいない時のフェスとかでも歌ってほしいなって思いました。
すごい、ガルパ
の
嬉しい、
なんだろう、こうポピパのユニゾンはこういうもんなんだぞってのもすごい分かるし、
はい、
元気がもらえる曲だなって思いました。
嬉しいし、もう私が言うことがないくらい、
いやちょっと奪ってしまった、完璧
に、いやいや完璧に説明していただいて、すごい、あ、本当にありがとうございます。
そう、私が聞いた時そう思ったんですよ、
すごい聞き込んでくださってるのが伝わってすごい嬉しいです。
なんかこうだんだんこう積み重なっていて、ソロパートがサビでバーンっていうのがすごいかっこよかったんですよ。
ありがとうございます。こちらの曲ですね、実は練習なんかも始まってまして、
うん、いつかじゃあ、はい、ライブで聴ける可能性が高いということですね。
かもしれないですね、
はい、どうですか、でもサビを、ま、ずっと歌いながらっていうのは、まあ、ツインボーカルの時も難しかったと思うんですけれども、はい、
そうですね、最初の頃とか全然笑えなくて、なんか脳面みたいにとりあえず口角を上げる練習してました。そういえば
集中しちゃいますよね、こうやっぱギターってこう、はい、手元見ちゃうし、
そう結構下向きがちなんで、うん、前見るっての意識してますね。
あ、でもなんか、はい、最初のライブかな、ファーストライブかな、はい、ロゼリエが初めて出てきた時のライブを実は見させてもらっていて、その時もすごいかっこいいなと思ってたんですけど、
はい、
ガルパライブとかで見た時の方がなんか余裕がやっぱ増えてて笑顔も増えてたし、なんかこう、は
い、
みんな他のメンバーを見たりとか、お客さん見たりとか、口パクで歌ったりとかしてて、
はい、
すごいなんかかっこよく、さらにかっこよくなってると思いました。
ありがとうございます。
慣れというか重ねてきたライブの経験なんですかね。
そうですね、経験もありますし、あとやっぱりメンバーとずっと一緒にいる時間も長かったんで、メンバーの音とかもそれぞれがその前と比べるとどんどんどんどん意識してる量とかも増えてるんですよね。だから最近のリハとかはもう本当に初期の頃って結構みんな鏡見てパフォーマンスをとにかくしなきゃ、動かなきゃとか、とにかく前を見なきゃいけないからみんな鏡を頑張ってみようねみたいなところが始まったんですけど、最近はみんなのフレーズだから結構、私だったらやっぱりリミリン、ベースのリミリンと合わせるフレーズとかも結構多いんで、そうするとここはリミリンと合うだろうなとか、と自然とそっちを向いたりとかっていうのが結構おのおの生まれてきてるんで、はい、まあそういう毎回毎回のライブは結構楽しいみーな、はい、ところではあるんですけど、
それが毎回伝わってくるからすごい幸せな気持ちになるんですけど、今回のね、
はい、
ダブルレインボーもそうですけど、
はい、
さあ行こうなんかもとってもなんだろ こう第2章に進んだ、
はい、
ポピパの新しい姿が見られると思うんで、ぜひそれもライブでね表現していただけたら、
はい、
すごくファンとしては嬉しいなと思います。
ありがとうございます。
はい、そんな、テンスシングルダブルレインボーさあ行こうはですね、ブルーレイ付き限定版には今年1月に開催されたガルパライブの模様が収録されるということなんですけれども、13日14日どっちもポピパのね、出演されているということで、どっちも入るってことなんですよね。
はい、
ハッピーハッピーパーティーが初披露されたあのライブが入るということで、行った人はもちろんね、行けなかった方もぜひぜひこれをブルーレイでね見ることができれば、きっと見られなかった角度でも見られるかもしれないし、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。皆さんぜひ手に入れてください。
お願いします。
それではここで1曲お聴きいただきましょう。曲紹介お願いします。
はい、それでは発売までもう間もなくとなったこちらの曲をお届けしたいと思います。ポッピンパーティーでさあ行こう。
始めるの迷う前に体動かしてみよう。でも立ち笛でライバルもできたなら
気が出る曲。お聴きいただいたのはポッピンパーティーでさあ行こうでした。それではここでリスナーの皆さんからメール届いているのでご紹介していきたいと思います。タエモカ推しのヒデさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕は去年の夏頃からガルパをプレイしているのですが、難易度の高い曲がクリアできません。楽曲レベル26まではなんとかクリアできるのですが、27以降全くできず悔しい思いをしています。大塚さんは EX トライマスター称号を持っておられるそうですが、高難易度の曲をクリアできるコツなどありましたら教えていただきたいです。
はい、全部持ってます。
すごーい。そんなにやり込んでるんですか？
あれはもうなんか自分に課せられた修行だと思ってやってます。
でも修行だとしても私どんだけ頑張ってもやっぱり目が追いつかない、手が追いつかなかったりとかするんですけど、
はい、
どうなんですか？練習したからできるようになったんです、それとももう音ゲーが得意だったんですか？
あ、全然音ゲー初心者でガルパからだったんですよ。こんなに反応していただけると、
それで EX できるようになる？
いやどうなんですかね。でもなんかあの楽器もそうなんですけど、うん、なんか筋肉だなと思って。
筋肉、突然なんかガルパ筋肉、
はい、で、あ、私親指勢なんですけど。
あ、私もです。
お、じゃあなんか電車とかでもやりますよね、うん、
できる。
指疲れますよね。
疲れる。
でもその疲れをやっぱり乗り越えるとできるようになるんだなと思って、うん、やっぱ連打とか指動かないじゃないですか。
動かない、う
ん、それは全部なんか筋肉が足りないんだなと思って親指の。
マジか。
はい、でもなんかガルパをやるようになってから、うん、ここのなんていうんですか、手のなんか親指の付け根の筋肉っていうのが、うん、ここがなんかポコって増えた気がして、ガルパは筋肉だと思うんですよ私。
ガルパは筋肉だ、はい、いい名言が生まれました。
26以降クリアできないってよくねご相談いただくんですけど、
うん、よくご相談いただくんですか。
はい、そんな皆さんはやっぱり筋トレをしていただいたらできるようになると思います。
筋トレっていうのはやっぱりあの25くらいの難度をめっちゃやるとかですか？
は
い、
私はやっぱりできるようになるまでやってたんですけど、
27とか8とか、
はい、あのライフを消費してからだとそんなにあのなんていうんですか、あの代償が少ないじゃないですか。
まあまあまあまあ、まあ、
はい、だから一旦全部消費してから、うん、それ同じ曲をひたすら、ね、はい、ブースト消費して、まあとりあえずガルパー筋肉ということで、
分かりました。
あの各々のやり方で筋肉を鍛えてください。
すごい勉強になりました。私は筋肉が足りなかった。はい、ということで皆さんメールありがとうございました。サンドリ
ガルパラジオ with アフターグロウ。
モカクエ、モカズクエスチョン、略してモカクエ。質問が入ったボックスが用意されています。そこから時間の限り私が、
あ、三沢が質問を引いて答えていきます。あ、答えていくんじゃないわ、質問を引いていきますので、それに対して答えてください。ゴングが鳴るまでやっていきます。はい、音楽にちなんだ質問を用意しております。もかくえスタート。どんな時に音楽が欲しくなる？
え、どんな時ってどういうことですか？
んー、なんだ、車運転してる時は絶対音楽が欲しいとか、はい、宿題してる時は音楽かけないと無理とか。
あ、でも音楽のこと考えてない時がないんで、逆に
かっこよ。
あ、今のちょっとなんかナルシーみたいな感じになっちゃったかな。
かっこいいな。
違うです違うです違うです。いや、なんかあのそう、あの私生まれてからこの方音楽しか、うん、まあ基本はやってきてないんで、学校とか行ってるんですけど、
学校行ってほしかった、はい、よかった、
行ってるんですけど、
ご飯のこと考えたりとかしないんですか？
なんかあの一つのことだけをやって生きてるっていうのがすごい耐えられなくて、うん、ご飯食べながらだったら、うん、もうとりあえずテレビもついてなきゃ無理だし、あの携帯いじってなきゃ無理だしみたいな。
あ、マルチタスクしとかないとなんかダメなんだ。
マルチタスクって言うんですね。
さ、多分、
いや、さっちゃん頭いいですね。
ありがとう。
すごい。
じゃあ何かしらやってる時になんか音楽なり、はい、テレビとかつけとかないとみたいな感じですか？
もう耳の横で音鳴ってないと結構しんどいですね。
あ、
はい、ですね。
音楽っぽい番組になるから助かります。
次、音楽番組、
はい、ライブを見に行ったら盛り上がるタイプ、聞き入るタイプ。
あ、どうだろう。
どういう音楽が好きなんですか？
うんと、あ、でも結構やっぱりポッパとかやってるんでバンドサウンドも好きですし、うん、あとは自分がもともとシンガーソングライターとか目指してたんで、うん、そういうことやってる女性のライブとかすごい好きで、うん、あとはやっぱり、まあ、路上やってたんで、うん、路上出身のアーティストさんとかが大好きなんですけど、うん、そうだな、結構そういう弾き語り系の方だったら聞き入って、うん、ゆっくりその世界を味わいたいですね。でもってやるんだったら超盛り上がりたいから結構 TPO かもしれないです。これは
ガンガン盛り上がれるタイプでなんですね。
あ、もう自然と暴れちゃうタイプです。結構
すごい、はい、音楽っぽいじゃないの今日は。
音楽番組、
じ じゃじゃん、
はい、
カラオケで歌う曲は
天城越えです。
なぜどうして？
あ、そう、結構意外がられることが多いんですけど、
そう、若い女の子があんまり歌う曲じゃなさそうなイメージ。
あと夜桜推しとか、結構そういう歌謡曲とか演歌とかが意外と好きで、あの幼少期に結構おばあちゃん子、おばあちゃん子でもないのかな、まあ、おばあちゃんと結構カラオケをしてたんで、はい、その時の経験がすごいか、結構そういうところにこう根付いてるものがあったりして、なんでカラオケとか行くとなんかゆったりこう気持ちよく歌えるそういう曲が好きですね。
はい、ということで終了でございます。ちょっと音楽っぽい質問というか、ま、そのやっぱりこうシンガーソングライターをやってたからこその質問というか、なんていうの、答え方というかが、今までのこう方と違うなって感じがして、あの音楽番組っぽくなったと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上モカクエでした。
バンドリガルパラジオ with アフターグロー、ガルパインフォメーション。
このコーナーではスマホで遊べるリズム&アドベンチャーゲームバンドリガールズバンドパーティーに関する情報をお伝えしていきます。現在ガルパでは対バンライブイベント日曜日少し離れた公園でが開催中です。またイベントと同時にデイズがポッピンパーティーのカバー楽曲として遊べるようになりました。まだの方はぜひプレイしてみてくださいね。その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式ツイッターをチェックしてください。続いて CD 情報です。パステルパレットのサードシングルもう一度ルミナスが8月8日水曜日に発売です。カップリングにはサバイバーネバーギブアップが収録されます。続いてコラボカフェ情報です。バンドリガールズバンドパーティーカフェ2018が7月20日からスタートします。今年はキーボードと DJ の5人がカフェ衣装に身を包み登場。オリジナルのメニューやグッズ、可愛いチビキャラたちがお待ちしています。ぜひご予約ください。詳しくはバンドリガールズバンドパーティーカフェ公式サイトをチェックしてください。続いてパシフィックリーグ6球団とのコラボ情報です。8月16日、23日、9月26日はガルパタイアップ試合を開催します。アフターグローからはランがオリックスバファローズとコラボしますよ。8月16日の埼玉西武ライオンズ対オリックスバファローズ戦の試合チケットはただいま好評発売中。当日券もございますのでぜひ球場へ足をお運びください。セレモニーへのガルパキャスト講談、コラボイラストを使用したオリジナルグッズ販売、スタンディーポップの展示などガルパ尽くしのスペシャルゲームを開催予定です。詳細はガルパパシフィックリーグ6球団コラボ特設サイトをご覧ください。続いてアニメバンドリガルパピコ情報です。東京 MX では毎週木曜日23時から、サンテレビでは毎週木曜日24時30分から、どちらもバンドリ TV 内での放送です。 ATX でも毎週金曜日22時45分から放送中。そして YouTube バンドリチャンネルでは毎週木曜日に最速先行配信中です。詳細はバンドリガルパピコ公式サイトをチェックしてくださいね。以上、今週のガルパインフォメーションでした。バンドリガルパラジオ with アフターグロ、そろそろエンディングのお時間です。というわけで朝一さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
2週にわたってありがとうございました。いかがでしたか、はい、このラジオ。
いや、めちゃくちゃ楽しくて、
やった、
こんなに話し込んじゃったの久しぶりだなと思いました。
嬉しい、ありがとうございます。
すっごく楽しかったんで、
ありがとうございます。
またぜひどっかでもおしゃべりしてください。プライベートでもぜひ、
ぜひお願いします。
ちょうどね、連絡先もいただきたんで、
そうですね、
やった、予定なんで、
はい、もうどんどん活用していきましょう、それを。改めて、さいつさん、お知らせお願いします。
はい、ポッピンパーティーの活動3周年を記念したブルーレイ、ポッピンパーティー2015-2017ライブベストが発売中です。総再生時間13時間の大ボリュームになっています。よろしくお願いします。
はい、
そしてポッピンパーティーの10枚目のシングルダブルレインボーさあ行こうがガルパライブとティアドロップスの MV が入った生産限定版と通常版の2種で7月11日、もう間もなく発売でございます。
はい、
はい、そして最後にバンドリ TV 内にてサイチとコトハルの内緒話というコーナーをやってますので、こちらもぜひよろしくお願いします。
はい、ぜひこちらに遊びに来ていただければと思います。また
嬉しいです。あ、よろしくお願いします。
ありがとうございました。というわけで、それでは今回のお相手は青葉もか役の三沢幸子と
花園大役の大塚沙耶でした。
最後の挨拶、今週もあのセリフを一緒にお願いします。せーの、
シャースター。
バンドリガルパラジオ with アフターグロー。この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りしました。